アルファ戦術の
アルファチャンネル。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、今週も始まりましたアルファ戦術のアルファチャンネルです。
やっと涼しくなってきたよ、少しだけ
はいはいね、お相手はあなたのハートの夏の終わり、ギターの孫さんと
あなたのハートのこの世の終わり、ドラムのじいさんです。
はい、世も末だな、
はい、世も末だよ
いやいや、まあね、夏もほぼ終わりですよ。
そう、夏の終わりですよね。
夏の終わりといえば
台風ですよ。
夏の終わり、
終わり。あー、これなんか前もやったけど下りであったな
はいね、今日エンディング最後にそれやりますんで、喋りながら考えておいてください。
はい、わかりました。
はいね、そう、まだね、日中は暑いけどね、
うん、
日差しが出てると暑いけど、うん、夕方以降がね、めっきりと。
そうなのよ、だいぶ涼しくなってきたよ。
そうだね、
うん。
結局あれ買ったの、ドンキホーテの孫さんが紹介したこの夏おすすめのアイテム。
買わないよ
なんでそんな言い方されなきゃいけない
せっかく勧めてもらったのなんか買わないよみたいな
もう一個欲しいとか言ってたのに。
もう一個欲しかったけど、
うん、
なんか買わないよ、女
の怒られた、ね、怒られた、俺どうしようがないな。
買えますよ。
ね、まあまあ、先週だからね、この夏これやりましたとか、この夏これやり残しましたとか話しましたけども、
ユニがね、いて、そんな話もしましたが、
結局あれから焼きそば食べてないの、じいちゃんは。
焼きそば食べてないんだよ俺本当に一回も食べてないんだよ。だからこの最近焼きそばを、
この夏、
うん、
じいちゃんの言ってる焼きそばっていうのはさ、
うん、
カップの話。
いや、もうもはやカップも含むだよ。
カップも含む焼きそば食ってねえか。
そう、祭りの焼きそばみたいのも食ってないし。
あ、お祭りってやっぱ焼きそばね、うん、
いや、祭りといえば焼きそばだしさ。あとあんかけ焼きそば的なのもあるんじゃない。
あった焼きそば中華でね。
そう、
うん、
ああいうのも食べてないし。
そうか、もう焼きそばは食べてないけど皿うどんは食べました。今週も30分よろしくお願いします
お願いします。
はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
世の中の、バンドさん、アーティストさん、あとはリンガーハットの皆さん。
ああ、サラうどんだからね
そうですね、を、応援する番組、アルワ選手のアルワチャンネルです。お相手は、横浜の女性ボーカルハードロックバンド、アルワ選手のギターの誠さんと、
ドラムのじいさんです。
はいはい、ね、そういうわけで皿うどんは食べるけど、あれは焼きそばじゃないよね。皿うどんって言ってるぐらいだから。
あれは皿うどんだったね
そう、
あれはうどんです。
あんかけ焼きそばではありませんってね。
ありません、うん、いやー、リンガーハットも食べてないね、ここ最近ね。
あ、そう、
うん、
リンガーハットは何気にチャーハンが美味しいんだよね。
チャーハンうまいよね。
そう、チャーハンが美味しい。
俺も知ってんだよ。そう。
そう、チャーハンと餃子と。
そう。
うん。餃子も2種類。
野菜と
野菜とニンニク入りとニンニクなしかな。
ニンニク入りとニンニクなしか。餃子にニンニク入ってなかったらもう餃子じゃないでしょ。
いやでもそれが基本なんで確かリンガーハット
入ってないのが基本なのか。
そうで、え、なんだ、期間限定なのかな、レギュラーメニューなのかな、わかんないけど、ニンニク餃子みたいな、
うん、そうなんだね、うん、俺はもうニンニクありきだと思ってたから。
餃子はね、
餃子は違うんだね。
そう、リンガーハットに関してはだよ、他は知らんけど。
ああ、
うん、他は入ってるんでしょうけど。
餃子ね、餃子も食ってないな最近な。餃子、
うん、
いいな餃子、
うん、餃子なんてだって冷凍餃子だってセブンイレブンとかでさ、すげえ安く売ってんじゃん、うん、びっくりしちゃった。ちょっと今どうだか知らない、今どうだか知らないけど、なんか100円とかで売ってた、あの冷凍餃子が。
そうよ、100円台で売ってるよ。
そうだよね、
餃子、あ、うん、あんなに手軽に食べれるもんになっちゃって。
そうで、あれをね、まあテフロンのフライパンで焼くのは楽ですよ、簡単ですよ、
簡単ですよ、焦げつかないからね。
はい、ただそこをやっぱり鉄のフライパンで焼いて、お、今日はうまくできたっていうのが楽しい。
ああ、そうね。そこむずいんだよね。
はい、
最後の焼き目をつけるっていうのがね、難しいんだよあれ。
でも最後ほんとカリッカリにしないとくっつくよね。
ああ、そう、中途半端だとね、
うん、まだ水が残ってると結局その水、何、小麦粉がいっぱい溶けている水だからくっついてんだよ、あれをカリッて最後水分飛ばして焼かないとくっついちゃう。
あれをね、一気に強火でいっちゃうんですよ。
そうです、
最後
さすが
っす、ガーッと、
ああそうするとくっつかないという。で、
そうね、まあ、
皿をかぶせてフライパンごとひっくり返してね、
あ、かっこいい、かっこいいやつね、
かっこいいやつ、へい、お待ちみたいなやつ、
うん、はいはいはい、
うん、
だいたいあのひっついちゃって、あのさ、皿やっても落っこってこない、
落っこってこなかったり、
落っこってこない、
うん、なんか一部分だけひっついちゃっててひっくり返っちゃうとかね、
ひっくり返っちゃって、そう、
うん、そう、
うまく並べるのも難しいしな、
はい、ね。じゃあ今日はそんなこんなでじいちゃんの選ぶ餃子ベスト3。
うわ、マジか。
やっぱいろいろなところ行って食べてると思うんですよ。やっぱラーメン屋さんってラーメンもそうですけど、
うん、
やっぱ餃子もあれですよね、差が出ますよね。
まあね、差が出る、う
ん、はい、やっぱラーメン屋さんいっぱいいろんなところ行ってるじいちゃんは餃子もいろんなところの食べてると思うんですよ。
うん、食べてるけど。
そんな中で、その中で、
うん、
ここは美味しかったよってところがきっとあるはずなんですね。
いや、まあね。
あ、ここは美味しいなみたいな、あるんですよ。そこを、今日は発表していただきましょう。リスナーの方もすごい気になってると思うので。
気になるかな。
じゃあじいちゃんの選ぶここの餃子美味しかったよ第3位はババン。
これね、3位っていうのがもう無理。
あ、まあわかるよ、順位をつけたくないんだね、うん、
そう、
うん、
これね、3位っていうのがむずいな。
そう、順位つけたくない、今時の運動会だわ。
ああ、だから
手をつないでゴールしましょうみたいな、
うん、そう、みんなうまいんだよ、
はい、
みんなうまいけど、
はい、
ここはあえて、
はい、
孫さんがせっかくベスト3と言いましたが、
言いました、はい、
はい、ベスト1でお願いします。
1個でいきましょう、
ね、1個で
、はい、もう特別だ別格ってことだね。
特別
別格ってことだ。他のはもうなあれだ、どんぐりの背比べだけど、
いやそんなことはないけどねそんなことはないけど、
どこも、まあ、箸にも棒にもそんな変わらんよみたいな感じだけど、ここだけは違うってことでしょ。
そうだね、ここだけは俺の中では違うかな、
うん、他の餃子はまあどこで食ってもそう変わらんよと
そんな言い方してないけどね、うん、どうしよう、俺を悪者にしたいらしい。
すみませんしず、ね、そんなことはないですけれども、
はい、そんなことはないですけど、
それは言い過ぎですけども、1個だけ別格があったんだ。
1個だけ、あ、ここのはもう毎回頼んじゃうなっていう。
あ、なるほど、そういうところがあるんだね、うん、それ聞いてみたいな。それはやっぱ餃子にはうるさいからね、孫さんだって餃子好きです
よ。孫さんうるさい、
ね、そう、餃子っていうぐらいうるさかったもんね
それただ本当にただうるさいだけど
声がでかいだけ
ど声がでかいだけ
ど、そうそうそうそう、うん、大体餃子頼むんだよ俺、中華料理屋行ったら。
いや頼むんだよ、
うん、
頼むんだけど、みんなね印象に残んないんだよねそんなに餃子って
どこも美味しいからね、
どこもうまいから、
うん、
そう、どこも普通にうまいから、
うん、
別にこれっていうのないのよ。
あ、ないのか、それは。
そうだけど、
うん、
まあ強いて言うならここだよねみたいなの
を
一つだけ
強いちゃった
いやいや、要はなんだろう、こう特徴あんなって思ったのは、
あ、ここだけはちょっと一味違うなと、
うん、
うん、
っていうのは。はい、じゃあ、
はい、じゃあ、そろそろ、いきましょうか。じいちゃんのおすすめ餃子ベストワン。
はい。はい、餃子の満州。
満州か。
満州。
はいはいはいはい。
はい。満州の餃子だけはちょっと別格でしたね。
あ、そうですか。
俺の中では。
おお。
なんだろうね、ちょっと天津っぽいんだよね。
あ、
もちもちという、
あ、中華料理屋さんに出てくる、ちょっと皮の厚い感じだね。
そう、皮の厚い感じだよ、
うん、
今ほら薄皮がね、世の中お流行りになってらっしゃる。
ラーメン屋とかではそうですよ、
うん、ラーメン屋もそうだし、
うん、
なんかね、たい焼きとかでもそうだしさ中の具がやたら入ってるいいみたいな、
はいはいはいはい、
なんかバカの一つ覚えみたいに、なんか比率がおかしいとこあるじゃないですかこう、
まあ、ありますあります、はい、そこまでは言わないですけれども、はいはい
まあそこまで、まあ、どことも言わないですけど、
誠さんはそこまで言わないですけども、
いや、やっぱりバランスなんですよ、なんでもかんでもっていうさ、はい、
まあ一長一短ありますから ね、
うん、別にじゃあそれが悪いのかって言ったら悪くはないけど、
うん、ただバカの一つ覚えみたいにっていうね、
バカの一つ覚えみたいにねただあんを詰め込んでりゃいいみたいなね、なんかそういうとこもあるじゃないですか、
そうそうそうそう、
いや違うんだと、
うん、
やっぱり生地とあんのハーモニーですか、
そうです、そうですよ、餃子ですから、
そう、餃子なんだ
から、うん、もう 肉団子でいいじゃんなみたいな話ですもんね、
もうね、あんだけあんだけなんかそう固めてあげゃいいじゃない、そんなに薄い言ってんだったらみたいに思っちゃうわけですよ。そのね、バランスとしても俺の中では、
うん、
満州の餃子はね、
うん、
非常にいいなと思いますよ。
あ、東村山にあったのは知ってるんですけど、
もちもち、そう、俺らラジオでさ、うん、よくほらね、収録行ってて、
はい、
帰りだ必ず目の前通るじゃないですか、
そうそうそう、でも行こう行こうっつってて一回も行ったことないんだよね、
そう
なんだかんだで、
そうなんですよ、
うん、
なんだかんだ、ね、東村山に通ってた頃には行ってない、
そうそうそうそう、でそうこうしてるうちにあれですよ、コロナになっちゃって
そう、行かなくなっちゃって。
行かなくなっちゃった。
それ以降だからお目にかかる機会がなかなかなかったと思うんですが、孫、はい、さんは特に。
そうですね。あれじいちゃんはだ、はい、何東村山で行ったの？
違うんですよこれが。
あ、他にもあるんだ。
これがほら、私ちょっと昔相模原市に住んでたじゃないですか。
あ、まあ当時ね。
はい、
うん、あのカビだらけの時ね。
あのカビだらけの旅の楽園に住んでた時に。
ね、あの夏ね。
そう、あれがあったんだよね、橋本駅っていうのがありまして。
ああ、ありますね。横浜線ですか、はい、確かね。
横浜線で、あとリニアモーターカーがね、あの橋本まで、大阪橋本かみたいな。
あ、そうなの。
そうなんですよ、橋本にリニアモーターカーの駅ができるっていう話で有名なんですよ。
大阪橋本間ってちょっと片方格落ちじゃないですかね、大丈夫ですかそれ。
そうだけど本当にそういう話だったなんですよ。
あ、うん、そうですか。なんか釣り合い、
その橋本駅、
はいはいはい、
そう、そこにね満州がありまして。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、
私ね、行ったんですよ。
はあ、通ってた、はい、通ってたんですか、しばらく。
通ってたというよりも、なんだろう、一回行って、
はい、
めちゃくちゃうまくて、餃子が。
うわ、なんだこれはと。
そう。
うん、あれでしょ、東村山の方が先だよね、だからね、出会いとしては。
出会いとしては東村山の方が先、
うん、だけどなかなか行く機会なくて、なんと地元の近くにあったわけだ。
あった、そう、うん、
あ、それは運命的な感じだよね。
そう、念願ですよ、
うん、
あの満州が相模原にもあるんだと、
うん、
うん、で食べたらもう俺の中ではうわ、この餃子うまーみたいな。
あ、そう、そうなった。
その結果あれですから、あの冷凍の餃子買っていきましたからね、も
う。ああそう、
これください。
餃子、あ、何、満州のその店の冷凍のお持ち帰り用だ。
そう、 そうそうそう、
ああ、ああ、ああ、
餃子食って餃子買って帰りましたから、
ね、家でもこれで家でも楽しめると。
楽しめるっつって、
うん、ああ、よっぽどだね。
そうで、家で焼くじゃないですか、
うん、
なんか違う餃子なんだよね。
違うよな、やっぱりな。
やっぱりね、店で焼く餃子とね、家で焼く餃子だとね、全然焼き加減が違うのよね。
あ、それは王将とかでもそう。
そうだよね、あれやっぱり火力とかさ、そう、多分何調理レシピとか多分似たようにやってるつもりなんだけど、できてないんだよね、あれね。
できてないんだね、やっぱりな。
そう、そう、うん、家で食った満州の餃子は、
うん、
まあまあ普通。うまいけど、
まあうまいけど、店で食べたような感動は
なかった、
なかったっていう話だね。
なかった。あ、やっぱりプロが焼くのってすごいんだな、
その場でね。
はい、
わかりました。じゃあ皆さんもぜひお近くにある場合は、まあお近くじゃなくてもぜひ一度満州の方行ってみたらいかがでしょうか、ということで。
はい、餃子の満州ね。
はい、本当に。以上、じいちゃんのここ以外の餃子は食べるなのコーナーでした。
違う、またコーヒーがあるはずだ。
はい、ね、
そんな言い方するの。
はい、じゃあいつものコーナーやりましょうか。
はいはい
はい、じゃあ孫さんのドラゴンズを見守ろうのコーナー。
はい、
ね、まあね、このコーナーはもうあれですよ、中日ドラゴンズを、まあ応援してももうしょうがないと。じゃあ応援したらやっぱなんかこうその反動でイライラしたりすることもあるわけですよ。
がっかりしたりすることもある、ね、
そうそうそうそう、だからその中で、なんか一個でもね、
うん、
いいところを見つけて、温かい目でドラゴンズをね、こんないいところもあるんだよっていうところを皆さんに紹介しようというコーナーです。
はい
はい、ね、そんなこんなで、ちなみにですね、先週1週間中日ドラゴンズ自体は、
はい、
DeNA3 連戦、ジャイアンツ3連戦っていうね、
はいはいはい、
うん、6試合ありまして、
ええ、
結果、2勝4敗というね、
ああまた何とも言えない微妙な結果で、
何とも言えないっていうか、まあ基本中日大体1勝2敗だねっていう
そうだね、そんな感じだよね、そう、お綺麗に、
うん、大型連敗ってそんなにないんですよ。
はいはいはい、
うん、一時期ベイスターズとかがなんか8連敗だか9連敗だかしたりしてたんですけれども、中日そういうのないんです、
ない、
はい、チミチミ
チミ
チミ一勝二敗を積み重ねていく感じですね。
なるほど、コンスタントに曲げてる、
コンスタントに、そうです3連戦大体1つのカードを1勝2敗でいくという、
はいはいはい、
うん、でもねあれなんですよ、あの DeNA との3連戦なんですけれども、
ええ、
初戦よ2対4で負けまして、
はい
はい、それで次の試合1対7で負けまして、
はい
はい、この2試合目、1試合目がしかもね高橋宏斗で負けてるんですよ。
おお、
うん、あの防御率 0.98 だったかなんだかの防御率 0.5、
めちゃめちゃ投手としては優秀だ、
6連勝かなんかしてた高橋宏斗で負けたんですよ。でその次の1対7で負けた試合は、これはもうあの我らが松木平君が、
我らが松木平くんね、
はい、まあボッコボコに打たれまして、
結構ボコボコだったね、7点まで、うん、
そう、うん、まあまあ、まあ、だって、ね、そうそうそう、支配下、ま、
上がったばっかですから、
そうですそうですそうです、でからの
見守りますよ、
からの、うん、第3戦なんですけれども、
うん
うん、6回を終わってこれが7対1で負けてたんです。
だいぶ離れて負けてただ
いぶ離れて、もうこれ3連敗確定だなと、
まあそんぐらいの点差だよね、
そうです、1対7、6点差ですから、
あ、
うん、これはなんとあの中日ドラゴンズがですよ、
お、
7回8回9回で、
うん、
8点取って逆転ですよ。
おお、すごいねそれはすごい、
そうです、さすがの誠さんも1対7の時点でもう見るのやめてますからね、これ、
うん、そうだよねはいはい、いつものパターンねえだよね、
そうですそうですそうですそうです、うん、もうね1対7というか、もう最初1回2回で4点取られて4対0だったんですよ、0対4だったんです、その時点でもう見るのやめてますから誠さん、
もうやめちゃってはい、このまま行っちゃうのね、みたいな、
そうそう、ほんであれよあれというままに1対7でしょ、ほれ見たことかと、
うん、
ああ見てなくてよかったみたいな、
うん
からのですね、
そしたら、
あの孫さん、スマートフォンに中日の試合点が入ったりするたびに通知が来るんですよ、
はいはいはいはい、
うん、アプリ入れてましてね、
はいはい
はい、それで2点取って7対3になった時点で、あれあれと思ったわけです、
うんうんうんピロンピロン言うんだ、
ピロン言って、それでおお、そうか、まあまあまあ3点こんぐらいは取るかなと、 それで次の回にしばらくしてからまたピロンっていったら7対5になってるわけですよ。
おおおお
はい、
おいおいおいみたいな、
はい、まあ孫さんあれですよね、テレビつけましたよね、さすがに。
あ、さすがにつけた
そう、2点差まで追いついたら
うん、
ちょっと見てしまいました。
おお、
はい、それでなんだかんだで、同点に追いついたわけですね、
うん、おーおーおーおお
お、うん、で同点止まりだったんで孫さん見るのやめました。
はいはい、また次の回に1点2点取られて終わりだと。
そうそうそうそう、しかもね、はいはい、ビジターですから表の、うん、表の攻撃なんですよ。で裏の攻撃でさよなら負けとかあるじゃないですか、
はいはい、ありますね、うん、一番見たくないパターンだよね追い上げるだけ追い上げて、
そうですそうですそうです、そういうのもあるんで、うん、同点止まりだった時点で孫さんも見るのやめ、もうここまでだなとき
ちっと止まっちゃうところがね
そうそうそう、ま、ここで逆転してたらまだ見てたけども、うん、同点だったら、まあ、まあ最後ね、さよなら1点取られてさよなら勝ち越されたりするんだろうなと思ったら、そしたらピローンって通知が来たわけですよ。
おお、うん、そうだよね、ピローンって通知が来た時は点数取った時だからね
そう、点数取った時か入れられた時かだから。
いや、入れられた時もなるんだ
そう、点数のその動きがあると通知が来るわけです。
通知が来るんだ、
はい、ああでピローンって来て、
おお、
さっき攻撃が終わったばっかなんですよ。
ああ、
そこまで見てましたから、
うん、見るのやめて
ちょっと待って、これ感覚早いぞとも
う速攻入れられてるやんみたいな。
そうね、蓋開けたら DeNA8 中日7みたいな。
はいはい
はい、ああやっぱり、
それ見たこと
か、やっぱり勝ち越されたわと、ああ見てなくてよかった、うん、みたいな、
ああ予想通りだと、
予想通り予想通り、
うん
うん、
うん、
おいで、まあ、しばらく時間たちょっと時間が経ってからですよ、
うんうん
うん、またピロンってきたんですね、
うん
うん、で真央さんのこの通知の設定は点が入った時と、
うん
うん、あとは中日がチャンスだった時に中日のチャンスって来るんですよ。
中日のチャンスでも来るの？
中日のチャンスでも来ます。
お、
確かね、うん、ノーアウト 1,2 塁だったんですよ。
おお、だいぶ熱いね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ
からの、もう孫さんあれですよね、テレビつけました。
あ、
さすがに
それはつけるわ、
うん、そこまで、そこまで最後盛り上がったら、まあまあまあ、いちいち楽しかったかなっていう感じで入れられるの、うん、中日ファン大概あのハードル下がってますんで
まあね
、はい、そっか、
こんだけのチャンスを作れただけでいいと
そう最後わーって盛り上がれたなみたいな、
うん
うん、ただその日はもうそっからあれよあれよの3連打4連打ぐらいで、
お
ー、なんと逆転ですよ
すごいね、
9点と9点目入れて9対8ですよ。
お
ー、はい、時間が来てしまいました。
いやいや、
はい、
たまにはそういう日があるでしょうよ、そりゃ。
そう、年に1回か2回のね
年に1回か2回もうちょっとあってほしいな
まあまあそんなこんなで、以上マゴスさんのドラゴンズを見守ろうのコーナーでしたね。
はい、
はい、
この番組は JOZZ3BGFM79.0MHz サマーレイクサイド FM がお送りしました。
あなたのハートにプラスアルファ、それが
私のハートにプラスアルファ、
みんなまとめて
アルファチャンネル。ケツがかゆい、
吹けよちゃんと